荒木講師の風と遊ぶ。ショーナンバー3806。2024年5月10日金曜日、日本から今日も気合気合で555ということで、よっぷしく。はい、ということで今日の COVID-19 第1272回目ってことですけれども、COVID-19 のですね、状況としては各自治体のね、対応の仕方がもうバラッバラって、日本国内のですね、統一的な、なんて言ったんでしょうかね、まとまった情報というものがもうすでにですね、存在しないんじゃないかっていうぐらいバラッバラなんですよね。本当これ大丈夫かなっていうね、心配になるわけですけれども、今日もですね、気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、6日月曜日の段階で感染がですね、確認報告されていた方たちの数が12,773名、7日火曜日の段階で13,991名、8日水曜日の段階で13,973名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をってことにこうなるわけですけれども、陽性率は月曜日が 19%、 火曜日が 20%、 水曜日が 19% というですね、相変わらず高いところでこう推移をしているっていうのか、日本のですね、状況なんですけれども、今週は5月の8日で、いわゆるその5類へね、感染症法の5類へ COVID-19 が移行したっていったところで、丸1年経ちましたっていうね、でその丸1年経ったってことに関してのですね、報道が少しありましたね。この1年間のこう総括っていったところで、報道をですね、その地域限定で、まあ、組んで、ニュースにこうするっていうね、まあ、そういうところがいくつか見受けられましたっていったところで、まあ、それすらないっていうね、ところがあったりだとか、そのことに関してはちらっとですね、街街頭でね、インタビューをしてどうですかっていうことが流れたりだとか、まあ、いろんなところで少しはこう取り扱われたんだけれども、その取り扱われってことに関して、誰かちょっとこう注目していたのは、国はね、この1年間っていうものを通して何かしらの総括であるだとか、国としてこれをどのようにですね、評価しているのかであるだとか、何かしらの記者会見か発表か現状をですね、知らせるとともに、この1年間の状況を総括して、次のですね、段階としてどのようにこうしていくのかみたいなね、ことがあるかなと思いつつ、ちょっとはこう期待していたんですけれども、なかったですね。そして、各自治体の動きを見てみると、ある程度この1年間を総括して、現状を伝えながらですね、注意喚起をするっていうね、まあ、そういうところもこうあるし、今全国的なですね、自治体の動きの中で、そうですね、6自治体で、感染症がですね、 COVID-19 が増加し続けてるっていうね、それが今、6自治体ぐらいあるそうです。それから横ばい、そして減っているっていうね、各種それぞれの自治体のですね、現状のデータ、まあ、1、2週間前のデータが、発表されているという状況にはなるんだけれども、国はそれを別に総括して何かということはないんですね。で、注意喚起を呼びかけている、そういうね、方たちの声はどちらかというと書き消されていくっていう状況が未だにこう続いていてって、例えばアメリカ国内であれば、今の COVID-19 のですね、25% を占める、感染拡大を引き起こしているですね、ウイルスであるだ、ウイルスの型であるだとか、その次、この夏はですね、どれか感染拡大を起こすのかだとか、かなりね、詳しい内容が必ずね、発表されていくわけですよ。で、その現状において今のですね、ほぼほぼアメリカで一番メジャーになっている、変異株に関しては、状況としてはオミクロン株の亜種にこうなるのって、去年のですね、暮れに接種していた、 いわゆるその COVID-19 の、ブースター接種ですね、これをした方たちに関しては、なんとか乗り越えることができるんじゃないかと。で、そのオミクロン株以下のですね、ジャンプアップした次のね変異株が出た時にはその限りではないっていったところって、その系統の流れの中での、今のですね感染って話になるのって、新しいですねブースター接種の時期を例えば5月にこう予定されていたものをですね少し先送りしますっていう発表が昨日かな、今週ありましたね、あって、だからその現状をねどのように捉えているのか、そしてその現状から考えると今何をやるべきなのかっていうことをしっかりと国民に知らせながら、次の、時期に関しては追ってっていう形で、だから状況としてはこういうふうになっているので、今はですね安心してくださいっていう話になるわけですよ。非常に具体的 で現状をちゃんと国民にこう知らせるっていうことか、CDC をこう中心として保健所みたいなところがですねちゃんとアナウンスメントするんですね。だから一貫性のある情報が常にですね準備されていてって、それを中心にメディアがこう動くっていうねことになります。まあもちろんねそこにですね新しい研究成果って言ったらいいんでしょうかね、研究論文がですね査読済みで、まあ、しかもね世界的にコンセンサスを得られた情報に関してはどんどん取り上げていって、情報を更新していくと。で、情報が更新されていく中で新しい情報が入ってきたらそれをですねしっかりと国民に知らせるってことはですねやり続けています。国民のですね、まあ、知る権利っていったところを侵さないっていうですね状況をひたすらねやり続けているだけなんですけれども、日本はその限りではなくて、どちらかというと隠蔽をする、搾取をする、そして余計なことはですね知らせないっていうね、まあ、そんな状況下の中で何が起きてるかっていうと、病院にこう行くっていうことをですね控えるっていう方たちがこう出てきてしまったり、そして病院に行っても検査をねしないっていうことをこう選択する人たちが出てきたりだとか、検査をして結果が出たとしても薬はね買えないからって言って我慢をする人たちがいたりだとか、まあ、そういうね我慢がですね必要な状況、そしてその我慢することによって社会に迷惑をかけないんだっていうような同調圧力って言ったらいいんでしょうかね、これが知らず知らずのうちに日本というですね国のありようとして、なんて言ったらいいんでしょうかね、同調圧力の中で本来であれば健康というものに関してリスクを背負う人たちをですね、作ってはいけないというね、国民の健康と安全安心そういうものをですねちゃんと保障して、提供し続けるのか国のね役割であり、これはもう憲法のですね、一番こう高いところって保障しなければいけないことにこうなっているわけですけれども、それをさておき国のね都合って、国民がこう我慢するような状況をずっとね作り続ける、そしてそれを作っている方たちは自分の利権とですね、自分たちのポジションですね、そのことが、まあ、どうしてもこう中心になるっていったところって、国民の現状に対しては向き合っていないということか、もうね今の段階では非常にこう明らかになってきたって話にこうなるわけじゃないですか。ところがCOVID-19に関してどうでしょうかね、報道を一つ取ってみてもクラスターという言葉がこう出てこなかったりだとか、感染症か蔓延してるっていうね何の感染症か言わなかったりだとか、集団感染が起きているようだっていう言葉がこう使われていたりだとか、でもそこに COVID-19 は出てこないってあるだとかね。そして昨日もちょっとお伝えしましたけれども、グラフの中で今感染症がこうなってるっていうですねグラフ、そのグラフを見てもですね、日本ではコロナウイルスっていうね、コロナっていう言葉を使って感染を促していたにもかかわらず、グラフの中ではコロナっていう言葉を使わないで しかも英語でね COVID-19 って書いてあって、他はね全部日本語と漢字で書いてあるんだけれども、コロナだけはですね、COVID-19 しかも英語で書いてあって、今日本で一番ね感染者数が多い感染症にもかかわらず、欄外というか一番下で目立たない色でですね、見えにくくしていてって、まあ、それ以外のベスト3か注目株っていう形で公開されてるみたいなね、感染研か出してくる資料でさえ、まあ、そういう状況ですので、いわゆるその隠蔽に近いですかね、で知る権力を搾取するって言ったらいいんでしょうかね。そして国民が知らず知らずのうちに我慢しなければいけない状況をですねどんどん仕掛けてくるっていう、こんなね状況がですね許されて良いのかっていうね、ちょうどですね思い返せば、おそらく荒木はこんな言葉を思い出すんだけれども、欲しがりません、勝つまではみたいなね、第二次世界大戦中ですね、日本は情報統制が引かれていてて、国民にですね正しい情報が伝わらないように嘘の情報をですね流し続けたっていう歴史を持ってる国ですよ。そして日本はその情報を全てですね信じていたわけですよ。ところが現実問題としてそれは嘘であったっていうことが後でこう分かるわけですけれども、今まさにですねそれと同じような状況が日本全体をこう積み込んでいるんじゃないかなっていうね気がしてならないですね。特に COVID-19 に関しては検査っていうことに関していろんなね、ことに関して自己負担であるっていうね、しかも自己判断でやれと、で自己判断するにもですね自己判断するための材料すら与えないっていうね、情報提供はしないっていう、何をもって自己判断するんですかっていうね、自己責任でやれって話にこうなるわけですけれども、その責任の取りようがないところって我慢せざるを得ない方たちが増え、その我慢している中で命を落とす、それから社会参加のですね足場を失う、さらにですねロングコビットでその社会参加の利用ということに関して人の手を借りなければ社会参加できない、それどころか日常生活すら送ることができないという状況にですね追い込まれている方たちもいるわけですよ。でそういう方たちに対してどのようなこうサポートをするのかということがずっとね言われているにもかかわらず、いまだですねそのことに関して何の動きもないっていうね、これが日本のこう姿です。だから欲しがりません、勝つまではっていうですね、そういう何て言ったらいいんでしょうかね、意識っていうものか国のね政策によって国民にですね刷り込まれているっていうようなこう状況か、どれだけね人の人生をですね搾取することになり、そして人生を搾取するっていうのは時間を搾取するってことにこう他ならないわけで、しかもですねその時間の中には、時間を搾取するには命までですね搾取するってことか含まれてしまってるっていうことも含めて、言葉としては許されないね、許されてはいけないような状況がずっとね常態化していることに対して声を上げている方たちのですね声が全くね書き消されていくっていうことが、今のですね日本という社会を象徴しているかのような象徴しているようなね気がしてこうならないって話です。そして自分たちの利権とねお金、それからポジション、これが優先することによっていろんなね歪みというものが国民の負担としてねのしかかってくるわけで、こんなねことがですね本当に許されてよいのかっていうね話の中で、これからもですねこの感染症、特にこの5月今、ゴールデンウィークが終わって、データがですね出始めてくるわけですけれども、残念ながら我慢をしている方たちの数が非常にこう多いんじゃないかっていうこと、なぜなら病院に行ったらですね、検査を進められる、でもし検査をしたとしても今度陽性になったらですね薬代が出せない、そして薬代が出せないからって話になったら、市販薬でも大丈夫ですからって言われて市販薬で何とかしてくださいって言ってくる、なんちゅう政策ですかっていうね、高くても効くのって お金払って薬使ってくださいってね、厚生労働省言ったじゃないですかね。何なんですかって話して、そしてこの後に及んで、市販薬でも大丈夫ですからって言い始めてね、じゃあ高い薬をですね、国民にね、強いるなんてことをですね、しなくてもよかったわけでしょう。どうなってるんですかね。本当にこう、人をね、バカにするのもこう対岸にしてもらいたいっていうですね、話になるわけですけれども、これがね、日本の現実です。で、今ですね、世界的に感染拡大をしている、COVID-19 のですね、株に関しては、どうやらまだオミクロン株のですね、発生、そこから生まれてきている亜種っていうことって、ある程度はですね、今まで我々が打ってきたワクチンで対応できるんじゃないかと言われています。そして、これがもしですね、他のものにオミクロンから次のこうバージョンにアップデートしたときには、その限りではないっていったところって、とりあえず去年から今年にかけてのブースター接種をしている方たちに関しては、今慌ててね、ワクチンを打たなくてもいいんじゃないかっていう見解みたいですね。そして世界的な流れではアストラゼネカが、COVID-19 のですねワクチンからは撤退をすると、売り上げがですねもうないということで、撤退するそうですね。そこは、メッセンジャー型のワクチンではなかったはずなんだけれども、やっぱりこのねワクチンが必要な時期からですねワクチンがある程度必要じゃなくなってくるようなこう状況、必要なんですよ、必要なんだけれども技術革新がですね実は非常にこう進んでいてって、このメッセンジャー型のワクチンもですねいろんなこうメッセンジャーがですね今こう作れるようにこうなってきて、先週でしたっけ、ゴールデンウィーク期間中だったですけれども、このもともとねがん治療に使うためにですねこのワクチンのタイプっていうのが考案されても20年以上こう経つわけですけれども、そういう歴史の中でどうやら、各種いろんなねメッセンジャーをこう作ることができて、がん治療のですねルネッサンスかっていうようなタイトルって紹介されていましたね。ありとあらゆるがん、全てっていうわけではないとは思うんだけれども、このメッセンジャーを送りね込むことによってワクチンってある程度がんをですね解消していくっていうようなことがもう技術的にはですね可能な状態になりましたっていうね、ことなんでしょうかね。これからねがんの治療に、だからヒトゲノムっていうものに対して有効な、メッセンジャーを作ることができるっていうことは、ウイルスに対してこの例えばCOVID-19 のようなウイルスっていうのは人のねゲノムからいくと情報量は本当にね何千分の1ぐらいなんでしたっけ、めちゃくちゃ少ないんだそうです。だから一気にですねこのメッセンジャー型のねワクチンのですね有効性というものが広がることによって、感染症についてのですね予防というものに関しては飛躍的なね進歩を遂げるんじゃないかとこう言われています。で今はメッセンジャー型、そういう状況ですけれども、それに日本の技術、ペプチドワクチンがですね加わってくると、さらにですね副作用のないワクチンが我々のね日常にこうなるっていうね世界になりますので、これがね、コンピューターの AI の力があったりだとか、その演算するねスピードか、それから量がですね多く演算できるようになるっていうね状況か、今のこの世の中にこうなってきたので、よりですね身近なものになる時期もですね早いんじゃないかなっていうね、期待をしているわけですけれども、これがね、時代ですよ。だからそのね、時代のですね流れをこう読み解くことができない日本のですね今の、自民党政権、ミサイル買ってですね戦闘機買ってですね敵基地をですね攻撃する能力をですね有することか、世界に対してね抑止力になるんだって岸田さん言ったじゃないですか、国会で。そんなね、時代ではないって話なんですよ。だからそこを、そういうね発想の方がですねずっと日本の総理大臣としてあのポジションにいるっていうのは、どんどんね日本が遅れていくことのほかならないっていう話になるので、そういうね時代ではないっていうことを ね、もういろんな方自身が言ってるんだけども、全然その声が届かないんですよね。それはもう選挙でね、変えるしかないって言ったところって、我々の持ってる一票ですね、持ってぜひですね、この状況を変えませんかっていうね、まあ、そんな提案をしながら今日ですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、各種感染症のですね、状況、日本はですね、非常にこう良くないです。そしてその中でも COVID-19 がダントツに多い感染症であるっていうことに関しては、これね、事実なんですよ。だからこういうことをですね、踏まえて我々がね、日常的に取るべき行動は一体何かっていうと、リスク回避ですよ。リスク回避をですね、個人がすることによって社会全体のリスクが減るってことをですね、我々はもうすでにですね、経験してるわけで、ただそれやるだけでですね、風通しの良い世の中になるわけですよ。これがね、なぜそうならないのかっていうね、いまだにCOVID-19のことを、コロナのことを語ってるのかっていうふうに攻撃されてしまうっていうのは、どうしたらそうなっちゃうのかなっていうね、まあいろいろとこう考えるんだけど、まあその方たちなりのですね、何かしらのこう心理って言ったらいいんでしょうかね、現実っていうものがあるからこそそうなるんだろうなとは思うんだけれども、とはいえね、ウイルスは人に対してというか、哺乳類に対して忖度をしないっていうね、状況ですので、だから我々のね、ガダゴヤゴヤゴヤって言ってることっていうのは、全く彼ら彼女って言ったらいいんでしょうかね、いわゆるその生物的なね、ところとして、全くその考えの外というか、全く別世界で及ばないところだとは思うので、我々がそれに対してどうやってこう向き合っていくのかっていうことだけがですね、課題かなと思ったりするので、まだまだ厳しい状況が続いているっていうね、その認識のもと、自分のリスク回避、これが社会のリスク回避につながり、健康なね、社会の一歩になる、健康的なですね、人生になる、そしていろんなところで苦しんでいる方たちのサポートにもなるっていうことをですね、一つ前提にですね、なんとか乗り越えていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。